自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今回も三栗さんのお隣にいらっしゃいます、三栗さんの奥様さえさんにお越しいただきました。さえさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、時々ですね、番組内で三栗さんがお話ししてくださっていますけれども、今年の春も白樺樹液を堪能されたそうですね。
はい、
はい、
この時期めっちゃ楽しみで。
そうですよね。
とりあえずね、もう樹液朝一番取って、
はい、
そのまま飲むのがね、もう最高なんですよ、とにかく。
ちょっと凍ってるんです。
ああ、そうだね。
なんかシャリシャリのアイスみたいなのが入ってる状態をこう、うん、グビグビって飲んで、シャリシャリシャリって。
うわー、何それ
ー。もう体目覚めるみたいな
ドリンクになるよね。体目覚める感じはするね。
うわー、なんか最高ですね。
最高なんですよ、これね、本当に。
この、ね、この樹液って、雪解け水なんだそうですね。
そうなんです。なので、そう、雪解けが進み始めた3月の末から4月の2週間ぐらいなんですけど、ほんとね、冬の間葉っぱもなくなって眠ってた木たちが、雪解け水を一気にブワーって吸い上げて木の体内を駆け巡って、降りてきた水を分けてもらう、それが樹液。うん、なので白樺が、なんだろう、命の水っていうかね、体の中が巡って、そう、あの葉っぱを芽吹かせるので命の水って私たちは言ってるんですけど、この水を2週間ぐらいなんですけど、今年は天気の関係、気温の関係でもっと短くって、
はい、
なので、そう、まともに美味しく飲めたのは10日ぐらい、
まあ短かった
ね。量も少なかったし、うん、本当にだからその年の天気、気候、お天道様に合わせてわずかな時間だけ分けてもらってるお水が樹液なんです。
貴重ですね。
はい、ありがたいですね。
この、 あの白樺樹液が美味しいということなんですけど、この美味しいっていうのはどうやって知ったんですか？
ね、子供たちが行っていた幼稚園がね、ちょっとなんだろう、あの森の幼稚園みたいな、山で遊ばせてくれる幼稚園で、うん、そこのスタッフさんは山遊びがとっても上手で、この時期になると白樺の樹液を取ってきてくれてて、そういうのが習慣していたので、
はい、
してこっちの山に引っ越してきた時にやってみたら、ちょっと取れて感動して、それ以来ずっと、なんだろう、あの春になって体がこう、これから活動し始める冬の間、あの畑の仕事も薪割りもなかったけど、うん、これから夏に向けて活動していく体の準備と思いながら飲んでいる。
何か効能とかあったりするんですか？
ほんとね、なんかミネラルが豊富だったり、抗酸化作用があったりするみたいで、なんかちょっとデトックス効果はあるみたい。私もいろいろなとこで調べた情報ではあるので、
はい、
うん、なんかはっきりと効果こうだよっていうのは言えないし言っちゃいけないと思うんですけど、でも、うんうん、ミネラルがたくさんあったりとか、抗酸化作用があるから、その春先ね、だから春先取れるのかなと思って、デトックス作用があるから。ほんで、そう、あとはね、キシリトールも含まれているので、ちょっと白樺の樹液、甘みと、煮詰めてメープルシロップみたいにすると、スーッとするキシリトールのガムみたいに、ちょっとスーッとする味がするもので。
なんかすごい、すごい。
すごい。
ガムでね、よく聞きますけど、本当にそうなんだって思いますね。
いや、ね、思いました。うん。
うん。うわー。
あ、この、効能でね、あの、絶対に間違いないのがあって、利尿作用。
そうだ。
あ
明らかにトイレ近くなりますんで。
出かける前は幼稚園。
出かける
前。ああ、そうですね。
もう我慢できないぐらい、おしっこしたくなりますね。で、だから、なんかね、まあ、とにかくね、この時期は飲みまくるんですけど、
はい、
飲んで出すと、なんか、これは僕の気分ですけど、なんか、体内が浄化されるような、
も
う完全に。はい、そんな気はしてます。
良いですね。
これは僕の体験として間違いないと。利尿作用だけは間違いない。
北欧の方だと、よくお化粧品に使われていて、サポニンとかビタミン C みたいなのがあるみたいで。
あ、確かにそう、そう、抗酸化作用があるってことは、なんか化粧水に使われるのかなとか思ってました。
そう、そう、北欧の、だいたい検索かけると化粧品が多いかな、使われてるもの。
へー、うわー、興味ある。
あとね、なんか、もう一つ言いたかったのが、
はい、
味が変わってくるのが面白い。季節によって。だから一番最初は本当に雪の味がするんですよね。
あ、そうだ。
雪の味って食べたことない人もいるかもしれないんですけど、北海道の子供は基本的に雪降ったら雪食べるので。
雪とつらを食べるんだ。カリカリカリカリカリカリ。
ね、だから僕は最初ね、初めて雪じゃない、樹液を飲んだ時に、もう雪だって思ったんですよね。で、一番最初その味で、だんだんね、なんか、水っぽくっていうか、本当に、その雪の味が薄れていって、今度甘みに変わっていって、甘みが強くなると終わりなんですよね。
あ、
やりやすく。
そのなんか終わっていく感じもわかるんですか？
わかります、わかります。
あ、わかりますね。
明らかにね、味が変化していくので、それもすごい面白い。
出る量も変わっていくし、濁ってくるし。
ああ、色もね、濁ってくる。
気温も上がってくるから繊細に変わっていくよね。
へえ。寒いほど美味しいのが出るんですよね。で、寒すぎて氷点下になると凍結して出なくなるみたいな、感じで。
なんか勝手なイメージですけど、なんか白樺のなんか血液をちょっと飲ませてもらってる感じが。
ああ、そんな、
うん、だと思います、
ね。そんなイメージで、ね、ありがたがりながら飲んでる。
いや、そうだ。ちょっとね、穴も開けさせてもらうから。うん。
そうですか。あ、そうだ。穴をね、開けさせてもらうっていうことで。じゃあ、樹液どうやって取るのか教えてください。
樹液ね、ドリルで1センチぐらいのドリルで。
ああ、太さね。
うん、太さ10センチ、直径1センチぐらいのドリルで穴を開けさせてもらって、
はい、
そこにチューブをブスって差し込むんですけど、
うん、
チューブの先にタンクなり、ペットボトルなりを設置して、それが、引っかかるように木にこう、紐をして、ペットボトル吊るして、
うん、
チューブをその穴に刺して、ほいで、溜まるのを待つ。一滴ずつ溜まっていくので。
あ、一滴ずつ。
そうなんです。本当にポタッ、ポタってね。
うん。ポタッ、ポタッ、ポタッぐらいだね。
そうなんだ。結構なんか、じゅわーって出てくるのかなって勝手に。
吸収はしないですね。
でも血液っぽいね。
ああ、点滴みたいだよね。確かにね、あれね。
そうだね。
点滴イメージすると。それだいぶ近いですね。
はいはいはい。あれですよね。上に上がってくるんですよね。その雪解け水、樹液が上に上がってくるから、穴を開けてチューブを通すと、その上がってきた樹液がポタって出てくるってことですかね。
なんかね、まあ、これも本に書いてあることなんで、どこまで本とかわかんないですけど、本によると、吸い上げて、木の内部を通っていって、一番上まで行って枝の方に水分をあげて、また今度、木の、今度表面側、外側を降りてくるらしくて。だから僕らが穴を開けるところっていうのは、内部じゃなくて外部の外側なので、
はいはい、
そこになんか、まあ、血液のように流れてきたものがポタポタ落ちてくるっていうのを読んだことありますね。
あ、じゃあ一回上に上がって下に降りてきたものがこう出てくるんですね。
うん、らしいですね。
じゃあ味とか成分とかがあるのかもしれないですね。
へー。
それをね、さっきの幼稚園でね、僕ら初めてやったのは、その 森遊びさせてくれる幼稚園なんですけど、そこでは、なんかストローみたいな突っ込んで、うん、もうね、ストローの下が子供の口なんですよね。ストローからこう、ピキピキピキピキ垂れてくるのを、なんか一滴ずつね、こう、子供がガーってやってね、まあ、舐めて、まあ僕らもやらせてもらったんですけど、あれがね、面白くて。
そうなんだ。いいですね。
ね、自然の中は飽きることがないです。
ね、本当ですね。じゃあ今年はどのようにしてその白樺樹液を堪能されたんでしょうか。
本当ですね。毎年必ずやるのが、そういえば樹液コーヒー。樹液コーヒー入れるとね、そのキシリトールの甘みがほんのり甘いからね、ほんのり甘いコーヒーになるんです。で、なんか、まろやかだよね。
まろやかかどうかは僕はよくわかんないですけど、明らかに甘みはあるので、砂糖を入れなくてもいい甘いコーヒーになる。
めっちゃ最高じゃないですか。
これほんと最高です、ね。
それで私今年ココアも入れてみたんですけど。
あ、そうなの、樹液ココア。
そう、樹液ココア入れてみたら、それでもなんだろう、がっつり甘いのが好きな人は全然物足りないけど、私なんか知覚過敏であんまり甘いもの食べると歯がガーって痛くて頭も痛くなっちゃうので、なんか本当にほんのり甘くて、それに乳製品みたいなの足して美味しかったです。だから、そういうふうに飲み物にして飲むのもすごい楽しいし、あと焼酎割りも美味しいって言うけど、私はやったことないけど。
焼酎割りね。うん、焼酎割りは僕も、今年やんなかったけど、やってた時期はあって、利尿作用が倍増しました。
いいのかな？
いいのかな？いいのか悪いのかよくわかんない。
ちょっと楽しいよね。
いや、めっちゃ美味しいです。やっぱり甘みがあるので。
あとは、樹液ってグルタミン酸があってね、加熱するとね、グルタミン酸が増えるんですよね。だから、旨味が増えるので、しゃぶしゃぶにすると、お肉、その作用で、グルタミン酸とは関係ないと思うんですけど、お肉が柔らかくなるの&そのグルタミン酸で旨味が強まるから、すごい美味しいしゃぶしゃぶができるので、しゃぶしゃぶと樹液割りは多分もうベーシックな、樹液取ってる人はもうベーシックな使い方なんじゃないかと思うんですけど、あとご飯炊くとツヤツヤで、美味しい。やっぱグルタミン酸のおかげかな、美味しいってまた思うのは。
なんかツヤツヤだよね。そう。これはね、なんかツヤツヤな気がしますね。
へ
ぇー。さっき炊いた後の見た目が違うよね。
ね、違う。そう、ほいで、だから今年はね、グルタミン酸の効果を狙って、前の前ぐらいの雪下大根の時で話したと思うんですけども、
はい、
大根、雪下大根を煮て、この樹液で煮て、
そう
ちょっと塩入れて煮て、で、最終的に、溶き卵と小麦粉とパン粉して、大根カツ、煮た大根で、カツを作って食べたらすごい美味しくて、
食べたい。
こんな樹液の謎な使い方をしたいっていうのと、あとパンです。
あ、ちょっと待って、これね、なんだっけ、何カツ、
大根カツ。
あ、大根カツね。大根カツの不思議としてね、煮た大根を油で揚げるんでしょ。これ水分多すぎて跳ねるんじゃないかという。
はあ、はあ、跳ねない。
そう。
ビタビタにはならない大根。
あれなんであんな、
うん、
なんかね、油に水入れたらダメじゃないですか。
跳ねますよね。確かにそうですね。
雪下大根を樹液で煮たものを揚げるんでしょ
う。
が、なんかそんな大変なことにならずに、
まあ
すごい美味しく出来上がった。
でも樹液じゃなくてもその大根カツは作れるので、普通になんかちょっとカツオだしかなんか入れて大根煮て、皆さんカツ作ってみたらいいかもしれないです。多分跳ねないと思います。
でも本当に大根カツすごいうまかったよ、ね。
あ、ね、樹液様様だ、ね。私料理下手っぴだから。あとは、
どうぞ。
任務遂行。喋りたかった
から。大丈夫、大丈夫です。
あとは、今年初めて水分を樹液に変えてパンを作ってみたら、
うん。
酵母パンだったんですけども、なんかいつもよりふわふわで美味しくできた理由、それも理由わかんないんですけども、なんか微生物とかが、 酵母の力をこう、あれしてくれたのかな、樹液に多分微生物入ってると思うんです。それが酵母の力を助けてくれたのかわかんないんですけども、ふわふわのパンになり、あとは樹液、私肌にいいっていうのをね、さっき話したみたい、いたけど、うち冷蔵庫もないから、あの化粧水にして保存はできないから、あの夏は暑くなっちゃうので、石鹸作って、まあ、それを肌に使ってる感じ、樹液石鹸。
いいですね。すごいたくさん活用されてますね。
ね、ありがたい。
ね、よく2週間の間に詰め込んでる。
ああ、もったいすぎてね。
使わなきゃみたいな。
なんかどうしてもなんかもうだんだん後半になってくると朝取ったのが夕方置いとくとちょっとダメになっちゃうので、そうなったら木の根元に流したりはするけど、もったいなくてね、せっかく取らせてもらったのは大事に使わせてもらおうと思うから。うん。
ああ、そっか。やっぱりその、保存ができないものなんですね。
ですね。冷凍すればそのまま保存できるけどね。
冷凍だけですね。できるのは。
わあ。いやー、いいですね。なんかお話聞いてるだけで、なんか幸せな気持ちになります。お子さんたちからの反響はいかがでしたか？
子供たちもね、すごい楽しみに。あの樹液そのものを楽しみにしてるので、毎朝みんな今日も取れたぜって言って飲んで、で、そう、なんか今年はいろいろ大根フライとかも作ってみたりしたので、ね、喜んで食べてましたよね。
ね、樹液持ってくると、全員分のコップ出してくれるのが可愛いなと思
って。みんなで乾杯だって言ってね。
いいですね。
非常になんか幸せですね。
本当ですよね。じゃあ三つくりさんも、はい、樹液を使った食べ物は堪能されましたね。
あ、そうですね。いや、もうね、なんかもういろいろ、まあ僕の好きなのはね、あの樹液味噌汁が僕好きなんですよね。
はい、はい、
でここがね、なんかね、問題がありまして。
はい。
あの、ちゃんは樹液味噌汁あんま好きじゃないですよ。
ああ、そう
なんです。味噌汁が甘いってちょっと嫌だとかっていう。
ああ、なるほど。
だから、あの、僕は樹液味噌汁食べたい方なので、はい、なんか味噌汁をどちらが早く作るかによって、あの、樹液味噌汁飲めるかどうかが変わる。まあ、なるべく僕がその時期は味噌汁、樹液入れるんだって感じで、頑張って。
ね、ちょっと味噌の種類変えてね、その時ばかりは麦味噌は使わないとかね、甘く
なっちゃう。あ、そうなんだ。そこまで考えてなかった。
甘くなっちゃうから。
そうなんですね。あ、でもまあ作る時はもう全員分ってことになるんですね。
とりあえずはそうですね。
自分だけじゃあ樹液味噌汁をとかではないんですね。
というわけではないかった。はい、あとね、なんかね、
はい、
まあ、樹液しゃぶしゃぶは、いいですね。あの、樹液しゃぶしゃぶ、だからね、年一ね、友達と誰か呼んだり、友達に家行ったりして、樹液しゃぶしゃぶするようにしてるんですけど、
はい。
うん。まあなんか、楽しさ倍増しますね。
あ、そうですよね。
いいねって言った
。あ、どなたかお友達に来てもらって。
来てもらったり、今年は遊びに行ってね、樹液持って。
はいって言ってくれた友達がいて、去年もやった友達だったんですけど、
はい、
そのお友達のところに行って、春来てねって言って。
いや、いいですね。
なんか肉が柔らかくなるっていうのは、僕はなんか本当のような気が。
切り落とし肉でしゃぶしゃぶするんです。
おーおーおーお
ー、しゃぶしゃぶ用じゃなくて。
そう、しゃぶしゃぶ用じゃなくて。
はいはい。
からね。
柔らかい気がするな。柔らかくなるっていう、なんか噂っていうか、あの、言ってる人が結構いるんですけど、それは僕感じたんですよ。
じゃあ何かあるんでしょうね。
何かある気がしますね。利尿作用は間違いなくあります。
そうですね。
わかりやすいですね。
もう毎年わかってんのにやらかしますよね。出かける直前。
飲みたいが先になっちゃいますね。
そうですね。
いやー、いいお話が聞けました。はい、もう本当にもううちの近くにも白川があったらもうその恩恵受け取りたいですね。
あ、本当だね。
北海道だけなのかね。
あと
北側
の方ではもう最近取れるみたいです。最近なのかずっとなのか。
そうかそうか。 信州の方も白樺があるんですね。
あるんですって。うん。
へえ、じゃあ近くに白樺ありますっていう方はやってみてください。
そしてメッセージを。
ああ、そうですね。
はい。
はい。で、今回の白樺樹液のお話のブログ記事をエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。では、最後にメッセージをご紹介いたします。締めの達さん、50代。
あ、締めの達さん、今回も。
女性の方からのメッセージです。第56回毛織物デザイナー若菜さんの後編を聞きました。衣の自給の考え方のアイデアをたくさんいただきました。リメイク、アップサイクル、ダウンサイクル、服を買わないで済むように服を長持ちさせる。長く着られる服を買う、他人から服をもらう、服の交換など、化学繊維の長所や利点についての説明も目から鱗でした。天然繊維は化学繊維の真似はできない。なるほど。服のポイントは洗濯タグをよく見る、デザインを含め服や素材に興味を持ち大切に着るですね。とてもためになり、考えさせられ、また情報が多くて、一回聞くだけではなかなか身に入らない内容でした。というメッセージをいただきました。
そうですか。
もう本当にこの第56回は、すごかったですね、情報が。
そうでしたよね。
たくさんありましたよね。そう。勉強になりました。
いや、そうですよね。やっぱりなんかその、作る現場にいた方っていうかね、服を作るっていうのは、例えば天然素材だったら、綿を育てるところから始まって、紡いで、折って、染めて、縫ってみたいな、うん、ね、そんな作業が、で、縫い子さんもこの部分的にいろんな方がいたりするから、うん、そういうのを一連の流れを知ってる人の話って、すごい、ためになりますよね。なんだろう。食べ物は、なんかトレーサビリティって言って、どんな風にここに来たかっていうのを、が表示されているけど、私も服作ったり、布ナプキン作ったりして、なるべく、なんかいい生地、生地を織るのにもね、織りやすいように薬剤使ってたりするんです。
うん。
なんか、糸がピンとするように薬剤使ってたりとか。
はい。
で、その、ところって、布に関してはトレーサビリティできないんですよね。過去がわからない、うん。だからそう、その若菜さんとちょっと話させてもらう機会があって、その話をしたら、なんかやっぱりその現場でやってる方はいろいろ知ってらっしゃるから、
うん、
やっぱそういうのも知れたらいいなって、もっと、まあ、みんなが知れたらいろんな選択肢が生まれるだろうなってすごい思いましたね。
うん、
さすが、衣の自給やってるだけあります。
そんなコメントできましたか？いや、でも自分、私の中でも疑問だったんです。
うん、
あ、そう
だね。
薬剤使われてるんだっていうのがびっくりですね。
そうなの。だから赤ちゃんの服って袋から開けないでくださいとか書いてあるじゃないですか。
うん、
ホルマリンは使ってませんって。だから、生地を折ったりなんかする過程で、ホルマリンを使って普通の服は作られて、部分があるんだっていうのを知って、ホルマリンって実験室だよねって思った時に、なんかもういいのか悪いの、どれほど悪いもので、どれくらいいいものでっていうのも自分の中でよくわかんなかったので、なんかそういう謎とかね、あとは、安い人件費で大量生産する会社は悪いと思ってたけど、でもそういう大手だからこそ、こう人を守ったり、環境を守ったりする活動もしているっていうのを知ったりとか、
うーん、
の中でのいいとのいい悪いがひっくり返ったっていうかね。
うん
すみません、またディープトーク。
若菜さんも確かにおっしゃってましたよね。そうやって今、さえさんがおっしゃったことをお話しされてましたね。
やっぱ僕的には天然繊維と化学繊維で、タツさんもおっしゃってますけど、ね、天然繊維は化学繊維の真似はできないってい
う
ね、話とかは、ね、もう、天然いい化学繊維ダメみたいな、僕もイメージありましたけど、これが、いや、化学繊維すげえな、
って。スキーウェアが着れるからね、ありがたい。
ね、スキーウェアとか、すごいよね。
ね、
キーウェア
スキーウェア？
あ、スキーウェア。はいはい。
天然繊維じゃ作れないので、あんだけあったかくて軽くって、多分羊毛でやったらもうちょっと重くなるんじゃないのかなっていうのとかね。うん。
本当ですね。そう、私も登山をするので、登山の、そう、装備というか、ウェアは、本当に化学繊維なしでは、多分、無理ですね。
汗かいたら命取りですもんね。
そうですね。そうそう。っていうようなお話を具体的に。
ね、めちゃめちゃ濃かったですよね、この56回。
はい、していただいてるので、気になった方はちょっと改めて聞いてみてください。はい。たつさんメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで、次回もさえさんにお越しいただきます。
ありがとうございます。さえさ
ん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さえさん、みつくりさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。